章を連続で学んでいます。イエス様はその教えの中でまず最初に祝福についてお語りになりました。8つの祝福についてお語りですけれども、初めの4つは低められる者の祝福、そして後ろの4つはイエス様の姿に見せられていく者の祝福を語られていると言われています。私たちは本当に低められ謙遜になることによってイエス様が与えてくださる祝福を受け取りたいですし、またイエス様の姿に似たものとなるような祝福を本当に受けていきたいなと心から願います。そこに私たちの存在の本当の意味、存在の輝き、平和と平安があるからです。今日の祝福の言葉は、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る、というイエス様の言葉です。今日はここから、心が清いってどういうことなのか、また心が清くされるということは一体どういうことなのか、また神を見るというのはどういうことなのか、ということをご一緒に考えていきたいと思います。ここで清いと言われている言葉は、これは汚れということと対比させられる言葉ですけれども、またその清いという言葉、これは形容詞ですが、その動詞の形は清めるという言葉です。で、この清めるというのは、汚れを取り除くとか罪ないものにするという意味を聖書の中では持っています。で、例えば聖書の中には、人の死体に触れるものは汚れるという、そういう律法の規定がありますけれども、その汚れを清めるためには、特別の水を振りかけてもらわなければいけないと、律法の中では決められています。それはどういう特別な水かというと、雌牛を全部焼いて灰にして、その灰になったものを湧き水にそれを加えた、その水を振りかけてもらう、3日目と7日目に振りかけてもらうことによって汚れから清められるという、そういう規定があります。で、そうやって清められないと普通の社会生活に戻れなかった。ですから、そうやって水をかけてもらって、特別の、清める水をかけてもらって、人は清められ普通の社会生活に戻ることができたのでした。ですから、心が清いという時、また心が清められるという時も同じように、心の罪を清められて神様との関係を持つことができる、神様との関係を回復することができるということを意味しているのです。また反対に、心が汚れたまま神様をもし見るようなことがあったら、それは滅びるということを意味していたのです。旧約聖書に、イザヤ書という大きな預言書を書いた預言者がいました。で、彼は祭司だったんですけれども、神殿の中で祭司としての奉仕をしているときに、突然幻の中に神様を見ました。そして天使たちが賛美している姿を見、またその賛美の声を聞きました。その時彼の口からとっさに出た言葉は何だったかというと、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見てしまったと言ったのです。すると彼はですね、もうダメだ、もう俺はダメだ、こんなに汚れているものが神を見てしまったと言ったわけですけれども、その時に、セラフィムという天使が祭壇から、炭火を持って彼のところに持ってきて、彼の唇にこう触れる、まあ、それも幻の中にそういうことを経験するわけですけれども、そして言います。この炭火がですね、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎、罪は取り去られ、罪は許されたというのです。で、その後イザヤは預言者としての証明を受けていきます。まあ、幻の中に神様を見るということは、私たちのほとんどがこう経験することはないわけですけれども、神様との存在と存在との関わり、直接的関係、神様との絆ということは、幻でなくても私たちに個人的に与えられていくものです。そしてそのような関係は、 心を清められた者だけに与えられる恵みなんだと聖書は言うのです。そして聖書はこの私たちの心の清め、私たちが心を清められるということは神様によって与えられる恵みであって、私たちが頑張って修行したり努力したりして手に入れるものではないんだ、これはイエス様の十字架の血によって私たちに与えられるんだと聖書は教えているのです。ヘブル人への手紙という書がありますが、それの9章の14節に次のような言葉があります。ですね、これはページ数でいうと新約聖書の、411ページですね。411ページ。ヘブル人への手紙の9章、14節。411ページになります。関係者ある？9章の14節、一緒に読んでみましょう。ましてというところからですね。あ、ちょっと待って、後ろの方の、ちょっと分かりにくいですね、はい、じゃあ一緒に読んでみましょう。ましてというところから9章の14節ですね、はい、じゃあお願いします。まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうかと言っています。このもうちょっと後のところも、後で読みますのでちょっと何か、印をつけておいていただいたらいいかと思いますが、人は心が清くなったら神様を信じようか、修行努力して焚き浴びでもしてみそぎでもして心が清くなったら神様を信じようか、神様に仕えようかと考える、そういう傾向があります。ですから何とか修行したり努力をしたりして心を清めようとします。しかし聖書は罪が清められるためには神様が命じる方法に従わなければいけないと言っているのです。例えばさっきの例ですけれども、死体に触れたものは自分でどんなに川の水で体を洗ってもですね、石鹸でどんなに洗ってもそれは清められないのです。で、物質的な汚れ、泥とかそういうのは取れるかもしれないけれども、死体に触れたという霊的な意味においての汚れ、その罪からは清められないと聖書は言います。で、どうしてかって言ったら、死というのは神様との関係の断絶を意味します。それは罪の結果だと聖書は言っています。ですからその神様が定めた方法、罪を取り除くのは神様が決めた方法でなければ罪を取り除くことはできないと聖書は言うのです。神様が定めた方法、牛を焼いた灰を湧き水に加えたものを3日目と7日目に振りかけてもらうことによって清められるんだと聖書は、律法は規定しているのです。 でもちろん私たちはそのイエス様の十字架の血によって律法の縛りというものから今私たちは解放されていますので、例えばお葬式に行ったりお通夜に行ったりした後にそうやって清めの水を私たちはかけてもらわなければいけないわけではないんですけれども、その必要はないんですけれども、でも律法が有効な間はそうだったわけです。で、私たちの、心の汚れも同様です。自分で心が汚れると思うようなことから、遠ざかっている、ああこれ悪いことやったら心汚れるよなって思うようなことを仮にやってなかったとしても、 それで心が清められているかというとそうではないのだというのです。でまた滝浴びや水溶きをしてそれで心の汚れが洗い清められるわけでもありません。神様の方法、それは何かというとイエス様の十字架の血を注いかけていただくことによってのみ私たちの心が清められると聖書は言うのです。ですから私たちはイエス様、あなたの十字架の血で私の心を清めてくださいと祈るとき、イエス様の十字架の血が注がれ清められるのです。で自分で何とかするということではなくて、イエス様十字架の血を注いでください、与えてくださいと祈る、そこに私たちの謙遜があるのです。私たちはイエス様の十字架の血をこう観念的に考えるというようなことにしてはいけないのです。それはイエス様の十字架を注いで清めてくださいと祈る者に与えられる恵みがあるからです。そのように祈るときに私たちは自分の心が清められる、清められるだけではなくて癒される、清められるという経験をしていきます。初代教会のクリスチャンたちはイエス様の十字架の血というときに自分の内側に働きかけ、自分を罪から清め、私たちを自分を癒すイエス様の十字架の血を体験的に経験していた、体験的に知っていたのです。もう少し後ろの方ですね、聖書の一番後ろに近いところにヨハネの手紙というのがありますが、ヨハネの手紙の第1の1章7節に次のような言葉があります。ヨハネの手紙第1の、7節、これは後ろの441ページですね、の下の段の一番最初のところ、441ページの下の段の、ちょうど7節のところです。これも一緒に読んでみましょう。しかしからです。でお願いします。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。もう一度、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。これはもともと受け身ではなくて、能動で書いてありますので、こちらは御子イエスの血は全ての罪から我らを清めると他の聖書では訳しています。御子イエスの血は全ての罪から我らを清める。ここではこの清めるというのは一度清めるということではなくて、清め続けるという、そういう文法的な形で、語られています。ですから私たちは生きていると体からこう垢が出るように、生きていると心から汚れが溜まっていくわけですね。これはもう仕方がない、ある意味仕方がない部分です。ですから私たちは毎日お風呂に入ったりシャワーを浴びて体の垢を洗い流すように、心の垢である汚れも毎日洗っていただく必要があるのです。言うならばイエス様は小さな子供をお風呂に入れて喜んでいるお父さんのような方だというふうに理解すればいいと思います。毎日触れ合って、そう、本当に小さな子供、私も子供たちが小さい時はですね、一緒にお風呂に入ってこう子供たちの体を洗って、もうそれが楽しみで仕方がなかったわけですけれどもイエス様は私たちに対してそういうふうに思ってくださっている、そのことを本当に喜んでくださっている、毎日触れ合って私たちの心を洗ってくださる。ですから私たちは今日も毎日イエス様、あなたの十字架の血で私の心を清めてくださいと祈っていきたいと思うのです。そのこと本当にイエス様は喜んでくださっているし、子供たちも私と一緒に風呂に入るのを喜んでいましたけれども、そのように、私たちも喜んでいけたらいいなと思うのです。心の清いものは神を見るとありますが、イエス様の十字架の血によって清められ、恐れることなく神様の御顔を仰ぐことができる、聖書はそのように言っています。 さっき開いたヘブル書の、続きになりますけれども、ヘブル人への手紙の、10章の22節というところを、ちょっと読んでみましょう。こちらはですね、ページ数でいうと、413ページになります。413ページ。ヘブル人への手紙の10章の、22節。心は清められてというところです。よろしいですか。じゃあこちらもご一緒にお読みしましょう。よろしいですか。お願いします。心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。ここのところ新改訳聖書という聖書では次のように訳しています。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。本当にこう心がイエス様の十字架の血によって洗い清められているんだから、恐れることなく神様に近づいていきましょうと言っています。もちろん私たちが顔と顔を合わせるように神様とお会いするのは、それは天国に帰った時のことだと思います。そのような時が来ることを本当に信じて、毎日こう希望を持って生きていけたらいいなと思います。しかし聖書は神を見る、神に出会うということを天国に帰った時の希望だけに限定しているわけではありませんし、またそのことだけに言うならば、儚い希望をですね、つなぐような生き方をすることを勧めているわけでもありません。マザー・テレサは最も貧しい人たち、最も小さい人たちに、あるいは人にいなくてもいいと思われている人たち、病気に倒れた人たちの中に神様を見ると言っています。それはイエス様自身が言われたマタイの福音書の25章の言葉を本気で自分のものとして受け取っているからです。このように書いてあります。マタイの福音書、25章の34節から40節です。これは51ページになりますが、このようにあります。聞いてくださって結構です。開いた方がいいかもしれないね。51ページになります。聞いてください。マタイの福音書25章34節50ページになります。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、誠に誠にあなた方に言うという、そういう意味ですけれども、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると言っています。マザー・テレサは、私たちが心を清められるならば、これらの小さな傷ついた倒れた人たちの中にイエス様を見出すというのです。傷んだ人たちの中に鞭打たれたイエス様、十字架に苦しむイエス様の姿を見、愛に乾く人々の中に十字架の上で私は乾くと言われたイエス様の姿を見出すというのです。貧しい人たち、病気に倒れている人たちの中にイエス様がおられる。また私たちのそばで私たちの愛を求めている人たち、私たちの愛に飢えている人たちの中に人々の愛を求めてさまようイエス様がおられるのです。 イエス様の十字架の血によって心を清められるとき、私たちの心からベールが取り去られ、覆いが取り去られ、イエス様の姿が見えるようになっていく。だからマザーは、私たちは心の清いものにならなければならないというのです。先週も紹介しましたけれども、マザーテレサの祈りを、もう一度読んでみたいと思います。これ修法の方に書いてありますので、ご覧ください。最愛の主よ、病んでいる人はあなたの大切な人、今日もいつも病人一人一人のうちにあなたを見ることができますように、看病しながらあなたに仕えることができますように。イライラと短気な人、気難しい人、理屈に合わないことを言う人、人の目には好ましく思えないこうした人の中にもおられるあなたを見分けてこう言えますように。我が患者イエス、あなたに仕えることはとても嬉しい。主よ、このように見る信仰を与えてください。そうしたら仕事は少しも単調ではなくなるでしょう。貧しく苦しんでいる人々の気まぐれを温かくユーモアのうちに受け止め、その人々の願い事を満たすことに絶え間ない喜びを見出すものとなるでしょう。愛する患者さん、あなたがキリストを表しているとなれば、あなたは二重に親愛な方となります。あなたをお世話することが許されるのは、私にとって特別な恩恵です。神であるお方よ、あなたはイエス、私のお世話する患者の中におられます。どうか私に対しても、一人一人の患者イエスが忍耐深いイエスとなって、私の数々の落ちとは多めにしとき、あなたの大切な一人一人の病人のうちにおられるあなたを愛し、あなたに仕えようとしているこの志だけを見取ってくださるようにしてください。主よ、今もいつも私の信仰を強め深めてください。私の努力と仕事を祝してください。また裏にも、主はいずこにというマザーテレサの祈りを引用しておきました。これも読みたいと思います。主はいずこに、主よ、多くの場所で私はあなたにお会いしました。静かな畑の中で、空っぽの大聖堂の薄暗い静室の中で、あなたに、あなたを慕って寄り添う人々の心と思いの一致の中で、私はあなたの心臓の鼓動を聞いたのです。そういえば、喜びの中にあなたを探したとき、そこにもあなたはおられました。でも苦しみの中でこそ、私は確実にあなたを見出します。苦しみは鐘の響きのように、神の花嫁を祈りへと誘います。主よ、私は他人の苦悩を通してあなたにお会いしました。苦しむ人々の示す崇高な需要の態度と言い知れぬ喜びとの中で、私はあなたにお会いしたのです。それとは反対に、私自身のつまらぬ不都合や取るに足りない不満の中で、あなたを見出すことはできませんでした。苦難に見舞われながらも、私はあなたの食材的な受難の ドラマを惜しいことに無駄にしてしまい、あなたの過ぎ越しの喜びを安っぽい自己憐憫によって曇らせてしまったのです。主よ、私は信じます。私の信仰を強めてください。罪に聞かれた私たちの心とはどういうものでしょうか。それは、人やいろんなものを自分の思いの実現や自分の欲望との関わりでしか見ない心です。自分に役に立つか、自分の味方をしてくれるか、自分の欲望を満たすか、自分を傷つけないか、自分に優しくしてくれるか、自分の思い、自分の欲望というフィルターをかけて見ていますから、そこに神様は見えないのです。しかし、心を清められ、自分というフィルターが外されるときに、そこに貧しいイエス様、傷ついたイエス様、人に捨てられたイエス様が見えるようになっていく。私たちはイエス様に仕えるものとなっていくのです。そして清い心、それはイエス様自身の心であり、イエス様はこんな私たちの中にも神様の姿を見てくださっている。私たちの中に無限大の価値を見てくださっているのです。 私たちの中に十字架の死によって贖うに値する神の子の輝きを見てくださっています。もし私たちがイエス様の清い心を与えられたら、お互いが本当にどんなに輝いて見えることだろうかと思うんです。お互いの中に神様を見ることができるようになるでしょう。どんなに祝福されていることか、どんなに幸いなことかと思います。私たちがイエス様の十字架のうちによって心が清められるというのは、それは考え事ではありません。また観念的なことではないのです。それは経験的なことです。祈りの中に経験していくことです。毎日心を清められ、私のそばにいる人、家族や同僚、友達の中に、その中に住んでいるイエス様と出会うことなのです。そして彼らに仕えることです。今日招きの言葉で読んだエレミア書の言葉をもう一度読んでみたいと思います。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び、私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。イエス様の十字架の血によって心を清められ、本当にお互いの中に住んでおられるイエス様に出会うことができる。私たちは本当に祝福されているなと思います。共に祈ってまいりましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの限りない愛を心から感謝いたします。天のお父様、今日は心を清められるということ、またあなたに出会う、あなたを見るということを一緒に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。天のお父様、どうぞいろんなことでいっぱいになってしまう私たちの心、自分のことでいっぱいになってしまう私たちの心、どうぞあなたがあなたの十字架の血で清めてください。どうぞよろしくお願いします。あなたの十字架の血で清めてください。そして癒され、回復され、あなたが私たちを見てくださっているように、私たちも私たちの隣にいる人、家族や友人や職場の同僚や、また職場で世話をしている子どもたち、そういう人たちの中にあなたを見出すことができるように私たちを導いてください。そして彼らに仕えることができるように、天のお父様、あなたの十字架に、あなたの十字架の血によって清められ、心を清められ、あなたをにあなたに出会う生活、それを私たち本当に観念的な考え事として受け取っていくのではなくて、それを本当に経験することができるように、私たちの日々の生活を守ってくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。